11、市長の市政運営方針に対し、誤解派が代表質問。代表質問の概要。2月25日の本会議冒頭、伏見市長は、令和7年度の市政運営方針を説明しました。これに対し、各会派を代表する5人の議員が、3月4日、5日の2日間にわたって代表質問を行いました。質問の内容については、各議員が項目を選定の上、要約して掲載しています。そのため、実際の発言口調とは異なる場合があります。なお、会派構成は発言当時のものです。会派を代表しての質問に対し、市長及び教育長が答弁しています。伏見市長の市政運営方針、抜粋。令和7年度の取り組み方針。歯止めの効かない少子化人口減少時代を真に迎える中、町の魅力向上を図り、人々から選ばれる町を目指し、最重点施策である子育て・教育施策の充実と、枚方市駅周辺再整備を一層加速させていく。先行きが不透明な時代においても、多様性を認め合い、地域の環境と調和しながら、一人一人が自分の夢を追求し、人生の選択肢を広げることができるよう、あらゆる世代に笑顔があふれる枚方市を目指して、様々な施策に取り組み、持続的な発展へとつなげていく。二つの最重点施策。最重点施策、1。子育て世帯をターゲットにした施策。1。安心して楽しく過ごせる子育てできる環境の充実。子どもの人権と最善の利益の尊重を最優先に、児童虐待の早期発見、予防、防止に向けて取り組む。児童相談所と一時保護施設の開設に向けた基本計画を策定する。妊婦健康審査の受診費用の負担軽減を図るなど、妊娠、出産、育児の切れ目のない支援を強化する。子どもの発育状況の早期把握と状況に応じた早期支援につなげるため、新たに5歳児健診を設ける。通年での待機児童解消に向け、東部エリアに臨時保育室を開設する。私立保育所等における障害児保育の促進に向け、補助制度の充実を図る。留守家庭児童会室が児童にとってより良い居場所となるよう、施設改修を行うとともに、長期休業期の昼食提供サービスを全校に拡大する。保護者の就労状況などにかかわらず、利用可能な子ども誰でも通園制度を試行実施する。子どもの遊び場の拡充に向け、就学前児童を対象とした屋内型施設、仮称、子ども未来館を整備する。2、子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす教育の充実。教育大綱や教育振興基本計画に基づき、子どもが主体の魅力ある学校づくりを推進する。教職員のワーク・ライフ・バランスを推進することで、やりがいを高め、より効果的で質の高い教育の実現を目指すとともに、子どもたちのより豊かな学びへとつなげる。豊かな心と健全な体の育成のため、中学校の全員給食の10年度2学期からの開始に向け取り組む。支援教育のさらなる質の向上に向け、仮称、枚方市の支援教育のあり方についてを策定する。すべての子どもが社会とのつながりを持てるよう、教育支援ルーム指導員を 全小中学校へ配置するとともに、対話や学習ができるメタバース空間を設置する。最重点施策、丸2、枚方市駅周辺再整備の一層の推進。枚方市駅北口駅前広場のさらなる公共交通の利便性向上や、より安全な歩行空間の確保により、市内外から多くの人を迎え入れるにふさわしい玄関口になるよう整備する。新庁舎の目指す姿や必要な機能等について、庁内横断的な検討を進め、新庁舎整備基本計画を策定する。歴史、文化などの地域資源を一体的に生かした街づくりを進めるため、天の川から枚方宿、淀川にかけての回遊性の向上や来訪の促進に取り組む。枚方市駅周辺再整備の早期実現に向けて、緑の大空間や私有地の有効活用など、街の魅力を高める整備内容の検討を進めるとともに、具体化を図るため、関係機関等との合意形成に向けて取り組む。5つの基本目標を具体化する取り組み。1. 安全で利便性の高い町。障害者や高齢者などが安心して避難生活を送れるよう、直接避難型の福祉避難所の指定を進め、必要な備蓄物資等への補助を行う。避難所の衛生環境を確保するため、ポータブルトイレのさらなる備蓄に取り組む。水道管路の維持管理の効率化に向け、人工衛星データをもとにした AI 解析で漏水探知を広域連携により実施するほか、各下水道ポンプ場の耐震化や老朽化対策を行うとともに、家屋の浸水や道路冠水などの被害軽減に向けた雨水管整備工事に取り組む。長引く物価高騰に対する経済的な支援策として、国の交付金を活用した本市独自の支援策を可能な限り迅速かつ効果的に実施する。既存の公共交通を補完する地域自主運行型コミュニティ交通を支援するとともに、都市計画道路の長尾杉線、牧野長尾線、長尾大池部の7年度末の供用開始に向けた整備を計画的に進める。2. 健やかに生きがいを持って暮らせる街。枚方ポイント事業のスマートフォンアプリにデジタル手帳の機能を追加し、継続した健康づくりを後押ししていく。7年夏頃の保健所移転に伴い、新施設の機能充実を図るとともに、隣接する市立枚方病院、医師会館との連携により、健康危機管理拠点としての役割を強化する。高齢者が生きがいを持ちながら、無理なく地域で就労の場を得る仕組みづくりとして、短時間の就労的活動を支援する介護予防の取り組みを新たに実施する。重度障害者の自立した生活を支援するため、グループホームの整備に向け、公募の手続きを進めるとともに、障害者が地域での生活を思考的に体験できる機会や場の整備を進め、地域での生活への円滑な移行を推進する。多文化共生社会の実現に向け、外国人市民からの様々な相談に対応できる体制の検討を進める。終戦から80年を迎え、平和への機運が高まる中、若者が自分たちにできることを考え、平和へのメッセージを広く発信する機会を創出する。3. 一人一人の成長を支え、豊かな心を育む街。若者の声を取り入れながら、 淀川河川敷におけるスケートボードパークの整備に向けた設計に取り掛かり、アーバンスポーツに親しめる場を拡充する。総合文化芸術センターにおいて、魅力的で多彩な事業を展開し、質の高い文化芸術に触れる機会の充実と、人々の交流や賑わいの創出に取り組む。4. 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎる町。大阪・関西万博では様々な祭事へ出展し、国内外からの観光客に本市の魅力を広く PR することで、誘客を図るほか、ビジネスマッチングの機会を創出するなど、地域経済の活性化を目指す。枚方万博では、競争により生まれた特産品等を披露するイベントの開催など、広く市内外へ発信するとともに、同万博の取り組みで育まれた多様な主体による連携と競争の仕組みを継続していく。市内中小企業の人材確保定着を目的とした奨学金返還支援制度を創設する。東部地域の豊かな自然や農産物等の地域資源を生かした観光コンテンツや特産品の創出、ツーリズム化を多様なステークホルダーとの競争により促進する。本市の農業を将来にわたり持続させていけるよう、新規就農者の確保に向けた支援を行い、継続的な就農につなげる。5、自然と共生し、美しい環境を守り育てる町。2050年ゼロカーボンシティ実現に向け、市内ため池に設置しているメガソーラーの発電を拡大し、脱炭素とため池管理費用の確保など、地域課題の解決を図るモデル事業を推進する。地域脱炭素の取り組みの促進に向けて、総エネ・省エネ設備に対する補助を拡大する。施策を推進するための基盤となる取り組み。すべての施策の根底に人権尊重の視点を置き、人権侵害は許さないという意思のもと、お互いを思いやる心豊かな人権が尊重されるまちづくりを進める。インフレにより事業費支出が増加傾向である社会情勢等に鑑み、既存事業のスクラップ&ビルドの徹底により、施策の実施や拡充に取り組む。旧中宮北小学校跡地の活用について、地域との調整を行いながら、7年度中の構想の具現化に向け、検討を進める。市立枚方病院について、医療を取り巻く状況の変化や、厳しい経営状況等を踏まえて、経営強化プランを見直し、持続可能な経営を目指す。人口減少や節水危機等の普及などにより、水需要の減少が見込まれる厳しい経営環境の中、経営の健全化と基盤の強化に向けた取り組みを進める。枚方市駅前市民窓口センターの利用促進を図るとともに、同センターで導入した窓口での申請手続きを円滑にするシステムを本庁舎や各支所へも展開する。ふるさと納税についてプロモーションを展開するとともに、新たな返礼品の開拓を行う。また、企業版ふるさと納税についても、本市とゆかりのある企業を中心にアプローチを推進する。健康経営の取り組みを推進することで、職員のウェルビーイングの向上と、一層質の高い市民サービスの提供につなげるとともに、職員一人一人が自身の能力を最大限に発揮し、やりがいを感じながら働くことができる職場環境の整備を進め、人材の定着や組織力の向上を図る。 市政運営方針は、市ホームページ、市役所別館6階の行政資料コーナーのほか、市議会ホームページからもご覧いただけます。市政運営方針、用紙はこちら。二次元コードがあります。各会派の代表質問の録画映像は、市議会ホームページの本会議録画映像からご覧いただけます。代表質問の録画映像はこちら。二次元コードがあります。